皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡地方気象台長の永井明さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。永井です。
それではお話を伺う前に、静岡地方気象台長の永井明さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。永井明さんは昭和31年のお生まれで、名古屋市のご出身です。気象大学校大学部をご卒業後、名古屋地方気象台地震観測所、国土庁防災局などで勤務、地震火山に関わる調査研究、業務の企画管理に長く携わり、気象庁地震火山部管理課長補佐を経て、今年4月、静岡地方気象台長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。永井さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをおいでいただきまして、ありがとうございます。今紹介聞いておりますと、名古屋市のご出身ということのようですけど、はい、名古屋はどちらですか。
一応熱田区というところで、
熱田神宮の、
熱田神宮のあるところでございます。
そうですか。で、昭和31年の生まれっていうことになりますと、伊勢湾台風が、
そうですね、ちょうど私が3歳の頃ですね、伊勢湾台風を経験しております。
その時にご自宅って言いますか、周辺はどうだったんですか。
そうですね、3歳の記憶ですので、はっきりとは覚えてない部分もあるんですけれども、かなり水が来てですね、床上浸水に近いような状態になって2階に逃げた怖い思い出があります。
そういうのが将来こういうふうな仕事に入るきっかけになったっていうことではないんですか。
気象関係の、そういう小さい子の記憶としては非常に強い印象を持っておりますけども、こういう、業務に就いたというのは、気象大学校に入学したというのが一番の動機だと思っております。
なるほど。その前年の昭和33年に神奈川台風だったんですね。だから、あの頃は連続してね、
大きな台風がありましたね。はい。
ひどい災害だったんですね。ところで、子供さんの頃ですね、
はい、
自分で言うのはおかしいかもしれませんけど、どんなお子さんだったんですか。
どんなお子さんと申しましたら、普通のですね、当時、昭和30年代の、いわゆる昭和の時代ですから、近所の子供といろいろ悪さをしたりとかですね、駄菓子屋に行ってお菓子を買ったりとか、しながら、当然テレビを見ながらですね、いろんな、こんな世界になったらいいなとか、こんな生活がしたいなとか、いろんな、希望を抱いてる、そんなような楽しい時代だったと思います。
ちょうどテレビが普及し始めた頃ということでしょうかね。当時 そのテレビドラマって言いますかね、いろんなことを見たんですか、やっぱり。
いろいろ見てましたね。
でも多分子供さんの頃から賢いお子さんだったんですよね。
そんなこと全然なかったんですけれども。
で、小学校、中学校、高等学校はずっと名古屋ですか。
そうです、ずっと名古屋で過ごしました。
で、学生の頃特別にそのクラブ活動とかスポーツとかそういうのは入れ込んだっていうか、やったのはあるんでしょうか。
クラブ活動、高校の頃は生物クラブというところにおりまして、いわゆるそう自然とかですね、やはりそういうのが好きだったのかなと思いますけども、そういうクラブで仲間と楽しくですね、好きなことやってました。
大変多分、試作深いって言いますかね、優秀なお子さんだったろうと思うんですけれども、お父さんはやっぱりなんかそういう関係があるんですか。
いや、私の父はですね、厚田区というところはもともと材木関係の、そういう会社が多いところで、うちの父親も、そういう関係 のところに勤めておりました。
格別になんかそういうふうな気象とか気象とか、
いや、それ全然関係ないですね。
はい、そうですか。で、高校を卒業されて、で、気象大学校に入られたっていうんですけど、気象大学校っていうのは普通の大学と違って、特殊大学なんですよね。
そうですね、
行政に属する大学、はい、これ入るっていうことはそれなりにもう将来がそこで決まるということに ほとんど 99% 決まるということになりますね。
そうですね。気象大学校の学生になるということは、まあ、気象庁の職員になるということとイーコールですので、
う
ん、
そうですね。
そのまま気象庁に勤めてというのが普通の、その後の人生が決まるということになると思います。
でも普通なかなかその ここから大学行くときにも将来人生はね、はい、きちっと設計されているというか自分で決めてかかるというのはすごいことだというふうに思いますけれども、気象大学に入るのは非常に大変だそうですね。
採用人数が少ないということが関係していると思いますけども。
何十人、40人ぐらいですか。
1学年15名ぐらいだった。
15 東大より難しいって言われて
るんですかね。そんなことないと思いますけど、はい、
で入るといいんですよね。給料ももらえるし、
申し訳
ございません。公務員になっちゃうんですよね。
まあ一応公務員としてですね、身分を保障されながら、まあ、将来その気象庁の職員として必要な、まあ、素養を身につけるという、まあ、それがまあ仕事という形で4年間過ごさせてもらいました。
でもね、素晴らしいことですよね。で、初任地っていうか、まあ、最初に配属されたのはどちらなんですか。
初任地がたまたまですね、名古屋の地方気象台に配属されました。
それたまたまなんですか。
そうです。
そうすると、まあ、あれは全国から15人が集まってる、
はい、
で一緒に寮生活をして、
はい、
で、まあ、最初の初任地というか配属されるときには北海道行く人もあれ九州行く人もあるわけ。
そうです。
でたまたま生まれ故郷の名古屋という。
そうです。
なんか自分で手を挙げたとかいうことはないんですか。
一応その初任地を決める際に、まあ、どこどこの地方官所でですね、うん、募集というか大学校の生徒が、まあ、欲しがってるというのがあって、その中から、まあ、大学校と、まあ、学生の、まあある程度の意見交換があってですね、配属先が決まっていくということになってました。
この優秀な学生はやっぱり名古屋で取らなきゃしょうがないというふうに向こうで思われたのかもしれませんね。
まあそんなことはあったかどうか分かりませんけども運が良かったと思ってます。
それから主にですね、いろんなところ歩かれたと思うんですけれども、そのどんなところ歩かれたかちょっとご説明いただけますか。
名古屋の地方気象台の後、地震観測所と申します、今長野市の松代にありますけども、
あ、昔の大本営な。
そうですね。旧日本陸軍が、うん、戦争中に、まあ、大本営の避難場所としてですね、うん、整備しようとした跡地に地震観測所というのを持っておりまして、そこに勤務したりしておりました。
あそこには、まあ、本当に頑丈な地下壕があって、まあ、地震観測にぴったりなんで、歪み系とか水管傾斜系とかね、
そうですね、
まあ様々なものがありますよね。私も何回か行きましたけれども。
そうですか。
いや、本当にいい施設が残ってたもんだなっていうふうに思いましたね。
そうですね。地震観測のする、まあ、環境としてはもう絶好の場所でだったということで、非常に特殊なその、歪み系とかですね、まあ、世界中の、まあ、地震が観測できるような精密な観測機器を置いてあるというところです。
ハワイのホノルルにある、
まあ、太平洋津波警報センター。
センターもありますし、それから何て言いますか、山がありましてね、そこのところにもあるんですね、地下にね。やっぱり条件が整わなければダメなんですよね。
ね、
いわゆる、なんて言いますか、電車とか汽車とか、あるいは自動車とかね、まあ、様々な、対外的な雑音が入ったり、振動が入ったりするようなところじゃダメなんだよね。
そうですね。
だからこれは限られてくるんだよね、設置する場所がね。
まあ、非常にその山の中で、静止な環境で、まあ、地震観測自体、体に感じる地震も、当然ありますけども、ほとんどがもう体に感じない小さな地震を観測して、うん、まあ、それをモニターするというのが大事な仕事ですので、非常に静かな環境というのは地震観測にとっては非常に最適な環境だということになります。う
ん、結局その松代には何年ぐらいおられたんですか。
4年間おりました。
4年間ですか。しかし、まあ、どっちかっていうと寂しいところですよね。
まあ、でも個人的には非常に気に入った場所でしたけれども、夏にはホタルが出ますし、うん、非常に冬は、まあ、寒々としてますけども、まあ、その中でも非常に気持ちのいいですね、ところだったと思いますけど、
地下壕っていうのは割といいところなんだよね。
あ、そうなんですか。
まあ、どっちかというと、まあ、高校湿度まで言えないかもしれないけど、非常に気候なんか気温なんか安定しているしね。
そうですね。大体13度から14度ぐらい、もう年中一定の、気温ですので、まあ、その意味でも観測にも非常に向いているということになりますね。
それから、まあ、松代を出られてから、いわば地方気象台っていうふうなところとか、そういうところへ行ったことはあるんですか。
その後、松代の後、国土庁の防災局の方に出向しまして、そこから、まあ、研究調査から若干その業務的な部門にですね、進んだりして、まあ、福岡管区気象台にも行ったことはございますけれども。
あ、国土庁の震災対策課のところですか。
はい、そうです、はい。
まあ、国土庁の震災対策っていうと懐かしいし、 気象庁も私よくお邪魔させていただきましてね。
ああ、そうですか。まあ、あの気象庁もまもなくですね、あの今の大手町の庁舎からまた移転するという計画もございます。
もう建築取り掛かってるんでしょ。
もう計画があの出来上がったぐらいかなと思いますけども。
あ、そうですか。は
い。
爽やか談話室は静岡地方気象台長の永井明さんをお招きしております。
その気象庁でですね、あそこは地震火山部って言ったんでしょうか。
そうです、
地震火山部で、あそこのところにそのいわゆる判定会ですね、東海地震の判定会、
東海地震の判定会が、
その業務をやられたんですか。
そこは所轄としては地震予知情報課というところでやっておりまして、まあ、当然地震火山部内の一つの課でございますけども、そこで関係してやっておりました。
うん、なかなかあれも緊張感があるところでね、本当に。
そうですね、
も
う、
まあ、ポケットベルを皆、ね、先生方が思って集まってこられるということで、
静岡県には非常に、まあ、関係が深いというか大事な業務として、
そうですね、
まあ、東海地域で異常があれば、うん、判定会の先生方にご相談してですね、その異常が東海地震の前兆であるかないかを判断するという非常に重い責任を持った、うん、組織でございますね。
あれだけのそのなんていうか重い責任を持った組織っていうのは日本では本当に珍しいんじゃないかと思いますね。大変なことだと思いますよ、あの判定会の委員になるということは ね、特に会長になったりする。今溝上さんから安倍先生、
安倍先生が会長されております。
まあ、だいぶ変わりましてね、昔は浅田先生とかね、
そうですね、
安村先生、力武先生、
歴代、まあ、我が国の地震学会を背負って立つ先生方に判定会長をお願いしているというような形になったろうかと思います。
まあ、やっぱりこの地震関係の仕事っていうのは非常に神経使うっていうか精神的な重圧感っていうのがあるんですよね。
そうですね、まあ、東海地震を除いて、まあ、一般の地震は予知できませんので、うん、いつ発生するかわからないことに、まあ、常に備えるということが、うん、まあ、まあ、それが普通ですから、まあ、ポケベルの時代はポケベルを持っていたり、あるいは、まあ、今携帯電話ですので、うん、常に携帯電話からそのいろんな情報を得てですね、まあ、迅速な対応を取れるような心構えをずっと持っていかなきゃいけないというところですね。
そうですよね。永井さんの場合は必ずしも地震だけっていうか、いわゆる地震だけじゃなくて気象って言いますかね、それも相当経験されてるんでしょ。気象観測って言いますか。
気象観測は、まあ、主にその最初の名古屋の地方気象台時代とかですね、
うん、
まあ、あと福岡管区気象台にもおりましたけども、そこではもう気象業務全般を、まあ、担当するような部署におりましたので。
で、必ずしもどうなんですか、そのずっと気象だら気象情報っていうか、そういうものだけの分野を歩くのか、それともそうじゃなくて途中でこう変わったりなんかするって、その辺はあり得るんですか。
まあ、私の、まあ、同僚とか先輩とか後輩見てると、まあ、いろんな、まあ、その分野の専門としてずっと続けられる人もおればですね、まあ、途中でその、まあ、研究部門から管理部門に移ったりとか、またその逆のケースとかですね、それぞれの経験を生かせるような部署に、まあ、ついていくというように見られますけども。
なるほどね。気象庁におられた時にですね、地震火山部におられた頃のいくつかの出来事って言いますかね、あったと思うんですけど、ね、なんか思い出みたいなものをちょっとお話しいただけますか。
まあ、特に地震火山部時代では、まあ、先ほど申しましたようにいつ起こるか分からない地震に備えるという中ではですね、平成12年はその火山も地震も非常に、まあ、そういう災害が多い年でして、有珠山が噴火しまして、三宅島が噴火しまして、でその後神津島周辺で群発地震が活発になりまして、秋には鳥取県西部地震が発生して、で、まあ、その年度末には芸用地震という
ありました、ね、
そういう名前をつけたり命名したりとかですね、記録に残さないといけないような非常に大きなイベントが立て付けに残りまして、まあ、その度にその緊急の対応を開いて、まあ、特に記者会見を開くとかですね、そういう関係機関に適切に防災解説するというのは気象庁の非常に大きな役割でございますので、まあ、そのための準備で、もう夜昼なくですね対応しておったという記憶がございます。
そうですね、まあ、今マスコミ対策って言いますかね、マスコミはもちろんその市民との間の、ね、パイプ役ということですけど、そういう時になるとうわーっとこう押しかけてくるわけでしょ。で、一刻も早く会見を開けとかね、もう少しこう言うことがあるんじゃないかとかね、隠してることがあるんじゃないかとかね、そういう話がいっぱい出てくるんだよね、見てるとね。 もうなんていうか最初から疑ってかかってるっていうところがありまして、まあこれがマスコミの特徴なんですけれどもね、まあそういうものに対応するって非常に大変ですね。
まあそうですね。まあただ、まあ、報道機関と連携してですね、まあ気象庁や気象台の国民の方に伝えたいことをうまく伝えていくということは非常に大事なことですので、まあ我々もなるべく分かりやすくその報道機関の方にご説明してうまく伝えていただくというのが非常に大切なことだというふうに思っております。
ちょうどその頃だったんですかね、石橋さんが第一騒乱の時代とかなんとかいう本を岩波かどこかから出されたりしてね、第一動乱の時代ですかね、あの人なかなかネーミングがうまいなっていうふうに思いましたけどね、結構売れたんだよね、あの本ね。確か一時どういうわけか知らないけど、時期的にそういうものが集中する時期っていうか年度みたいなのはあるんですね。
そうですね、やっぱりそのまあそういう自然災害とかですね、あれそういうまあ国としてあるいはその国民の意識として危機管理にですね、まあ、注目が集まる時期というのがやっぱりあって、まあ、今もだんだんそういう時代かなと思いますけども、やはり何かあった時のために備える、あるいは何かあった時にすぐ対応するということは非常に、まあ、その国民からしてもですね求められる話だと思いますので、まあ、そういう意味でだんだんその危機管理については非常に重要な業務という形になってきていると思います。
まあ、特にクライシスマネジメントといいますかね、危機管理っていうのは、まあ、地震もそうですし、今回 の, そのインフルエンザ、ね、
そうですね、
もそうですし、まあ、いくつかあるんですよね。だから その都度その国家的にあるいは世界的にそういうものを対応して取っていくというふうなことがあるけど、まあ、日本の場合はね、世界の中では非常に進んでることは進んでるんですよ ね,
そうですね、
進んでることは進んでるけどパーフェクトなんてことは絶対ありえない、
うん、そうですね、危機管理にパーフェクトはございませんので、うん、まあ、やはりやっぱり一個人個人 の, まあ警戒する気持ちとか、まあ、その意識がですね非常に大事だと思います。まあ行政とか、まあ気象台であればその気象災害とか地震災害に対するその危機管理はしておって、防災情報を出しますけども、やはりそれを受け取られる個人の方がですねそういう意識を持っていただくのは非常に危機管理上大事な話だと思ってます。
ただ難しいのは静岡県の、ね、地震対策、東海地震も30年以上になるんですけれども、こういう中でですねその危機管理意識って言いますか防災意識をですね県民が保持し続けるっていうことがいかに難しいかっていう、
そうです、
やっぱり風化現象っていうのがあるんですよね、うん、たまたま静岡っていうのは地震ないでしょ最近。
そうですね、
東海地震がくるくるって言いながら、はい、よその県に比べたら非常に少ないんだよね、
うん、
で来ないって言われるところへ来てるわけだよね。でこの辺がやはり難しいところでね、
やっぱりその地震というのは、まあ日本全国どこで起こっても不思議じゃないというかですね、その地震災害から逃れるような土地はございませんの で, で当然静岡についても、まあ、一番大きなターゲットとしては東海地震というものがあるということで、まあ、もうその東海地震説が起こって、まあ、30年ぐらい経ちますけれども、やはりそのずっとそれを意識し続けるのは非常に辛いかもしれませんけども、やはり頭の片隅にはですね、まあ、我々のまあこの土地にはこういう危機管理上ですね対象とすべきものがあるんだということをずっとまあ片隅には持っておいていただきたいと思います。
そうですね。
FM ハイ爽やかな話室、静岡地方気象台長の永井明さんにお話を伺っています。
永井さん、それで平成21年4月にですね静岡地方気象台長に就任されたということで、はい、まあ、全国に韓国気象台とか地方気象台いろいろありますけれども、はい、やっぱり静岡の気象台っていうのはある意味で言うと特殊な位置づけって言いますかね、そういうのは私あるやに聞いておりますし、はい、この辺でその静岡の気象台長の事例が発令された時どんなふうに受け止められたんですか。
まあ、やはり地震火山部という、まあ、地震火山を扱う部門におりまして、で静岡といえば当然東海地震対策というふうに思っておりましたので、縁というかですね業務上の結びつきの中で、ある意味、まあ、その重い使命感を持たされたというふうに思っております。
なるほどね。まあ、静岡県おかげで昭和53年の大規模地震対策特別措置を、それから昭和続いて2年後の55年に大規模地震対策特別措置に伴う財政特例法っていうの、これもちょうど私担当したもんですからね、はい、よく覚えてるんですけど、はい、あれが日本の地震対策の一つの大きな発射台といいますかね、再スタートを切ったきっかけになったなというふうに思ってますね。
はいはい、そうですね、まあ、その2つの法律によってですね、まあ、世界に類を見ないこの地震予知を、まあ、行政でちゃんと対応するという、まあ、仕組みが出来上がったと。でそれから、まあ、日本のですね地震予知 行政というか地震予知対策がですね、確実に進んでいったという、まあ、画期的な法律ではなかったのかなと思っております。
地震の話ばっかりだと時間終わっちゃうんですけど、やっぱり気象の業務はね、非常に重要だというふうに思うんですけど、これ日々気象というのはある程度予想はできるものの、当たらないとまたね、いろんなことやれないわけでしょ。
ですね、当然非常に膨大なデータを使ってですね、あとスーパーコンピューターを使ってモデルを作ってどんどん予想してですね、今かつてに比べたら随分そのたくさんの材料が出てきてます。まあ、それをいろんな形の情報とか、まあ、警報という形で提供しておりますけども、まあ、天気予報がその当たる当たらないという部分で言えば、ある意味そのかなりいいところまで行ってるかなと思いますけども、うん、そのやはりその自分の頭の上の天気はどうかというところまで行くとですね、かなりまた難しい面もございますし、まあ、気象台としてはやはりその防災情報としてその警報として出すときはちゃんと出してですね、対応を取っていただけるような防災情報をしっかりまずやっていきたいと。でそのためにいろんなまあ手立てをまたこれからもですね、工夫してやっていきたいと思ってますけども、
予報技術としてはですね、今おっしゃっておられたように非常に進んでるんですよね。昔はフンを食べるときにはなんて言えたかね下駄を投げてどうだって知ってます？
裏になったらと、うん、表になったら、
まあ、なんか物に当たらないときは気象台気象台とか天気を唱えろというような話です。まあ、いわゆる当たらないものの一つの代名詞として言われた時代もあったり、まあ、そういう形でまあ茶化された時代もあったということです。
そうそう、今そんなこと絶対ないよね。もう確率から言えばね、はい、非常に高くなってきて、はい、ただまあ私日頃思うんですけど、静岡県っていうのは駿河湾のせいかどうか知りませんけど、局地的な ね気候変動というか気象変動はね、割とあるんじゃないかと思いますけど、どうなんですか？
静岡県はやっぱりその駿河湾を抱えて太平洋側にこういう、まあ、東西に長い県でですね、しかも、まあ、南アルプスまで、県域持ってますので、非常に複雑な、まあ、気象特性を示す県だと。でそのために非常に、まあ、災害もですね、まあ、最近去年はそんななかったかもしれませんけども、まあ、集中豪雨とか、うん、まあ、いわゆるゲリラ豪雨と言われているようなものとか、あるいは突風災害とかですね、そういうのが、まあ、多い県だと思ってます。
なんか駿河湾低気圧とかね、いうふうなことを言う人もいるし、突如としてね、小さい低気圧が発生するとか、はい、あるいは蒲原付近がね、非常にあっという間にこうあその峠を通ってるとね、あそこだけ雨が降るとか、はい、まあ、いろんなことを言われますけどね、ただ若干、だから今お話、大腸さんのお話のように、若干静岡県っていうのは、気象的にはね、少し得意なところがあるのかな、うん、悪いって意味じゃないんだけどね。
まあ、その得意な現象があって、まあ、その得意な現象を、まあ、よく理解把握した、まあ、うちの予報官がですね、うん、日々対応してますので、うん、まあ、まだ十分その解明できない部分もあるかも分かりませんけども、まあ、そこは徐々にですね、今言われたようなその駿河湾特有のまあ現象についてもできるだけその予報を当てるようにですね、まあ、頑張っていきたいと思ってます。
そうですね。でまあ、今大腸さんとしてね就任されて、まあ、間もなくですから、まだまだこれから何年かおやりになると思うんですけれども、一番今こんなふうに考えてるんだと、気象台っていうもので、ね、こんなふうに一般の人に考えてもらいたいとか、こんなことをやっていきたいっていうようなことがあったらご紹介いただけますか？
そうですね、気象台は駿河区の曲がり金というところに、もうかなり昔からありまして、もう50年以上ですね、そこでずっと観測して防災情報を出しておると。で特に我々はその24時間体制でですね、静岡県内の気象や地震の観測モニターしてます。でそこでも防災情報を発表しておりますので、まあ、それを信頼を持って使っていただくために、我々気象台をもうちょっと親しみを持ってですね、見ていただきたいと思いますし、まあ、そのために、まあ、こういう形でですね、お話しさせていただく機会を設けさせていただくことは非常にありがたいと思ってますので、ぜひ気象台を親しんでいただいて、で気象台の出す防災情報に信頼を持っていただきたいというふうに思っております。
例えば子どもさんたちがね、学校でですね、社会科見学の一環としてですね、はい、その見せてもらったり、はい、説明に伺うなんていうことも拒まないんです。
それも受け入れておりますし、昨日もですね、学校の方から、そういう形で見学に来られたと思いますけども、それは来ていただいてですね、気象観測の様子とか、あるいは気象台でやっている業務のご紹介はですね、できると思いますので、気軽にですね、お声かけいただけたらと思います。
もうちょっとはその場所とかね、その機能とか、そういうものの認知度を高めるっていうことがあってもいいのかなっていうふうに思いますけどね。
ぜひまあこういう番組でですね、ご紹介いただいたり、あるいはまあ、学校で言えばその理科の教室にですね、気象台の職員が参って、理科 のそういう講義をしたり授業を取ったり、そういうことも教育委員会と協力してやってございますので、まあ、そういうので徐々に広めていきたいなと思ってます。
出前講座みたいな感じですね。いいことですね。ぜひそういうことをね、継続してやっていただいて、気象台にね、その親しみを持っていただく、はい、 ということが重要なんでしょうけども、まあ、また地震の問題になりますけれども、東海地震対策ということで静岡県は全国に先駆けて取り組んで、一番確かに充実していることは充実、しかし何てったって基本はその自分自身は自分で守るとか、
そうですね、
地域社会は自分たちで守るとかいうふうなことが必要なんですよね、はい、自己責任というのは、はい、まあ、こういったその防災意識をですね持ち続けるっていうのはなかなか大変で風化しちゃうんですよね。
そうですね、そのずっとですねその危機意識を持ち続けて、いつもいつもその地震に、まあ、ある意味恐れを抱かなきゃいけないというのは非常に、まあ、続かないことですので、まあ、ある、まあ、先ほど申しましたように、その頭の片隅に、まあ、我々のにはこういう、まあ、ある意味敵がいるんだというのを忘れないでいてですね、あとは、まあ、それに対する備えをしておれば安心だということで思っていただくのと、まあ、気象台としてしましては、そのいろんなあのお天気フェアとかですね、先ほど言ったようなあの学校の生徒の方に来ていただいて、あの啓発活動をするとかいう形で、時々そういう、まあ、思い出してくださいよというお声掛けはしますので、まあ、できればそういうところにですね、ご参加いただいたり、あるいは関心を持っていただくことによってですね、あんまり緊張しすぎないような形で、まあ、そういう意識は忘れないでおくといううまいその付き合い方をですね、確立していていただけたらなと思いますけど、
非常にお話を伺ってて、ね、バランスが取れてた、ね、お考えだなというふうに思って、うん、私感心してお聞きしているんですけれども、まあ、そういうふうな、ね、ことをお話していただくと非常に私どもありがたいというふうに思いますね。それからこれは、まあ、業務と離れて個人的に静岡へ赴任して、うん、静岡っていう地域社会っていいますか、まあ、自然を含めてですね、はい、どんなふうに受け止めたんです
か。私、まあ、出身が、まあ、愛知県なんですけども、まあ、その静岡県というのは温暖な気候でですね、まあ、お茶とかみかんとか、あるいはその駿河湾のいろんなその海産物とかですね、非常に恵まれたところで、まあ、当然あと富士山というですね、日本を象徴する山を抱えているということで、静岡市の、まあ、今御鹿住宅におりますけれども、非常に周りの環境も良くてですね、これまでいくつかの、まあ、官所で赴任してきましたけども、非常に、まあ、住みやすいというのが第一印象でした。で、あと、まあ、その都会としての機能も充実してますので、もう少し時間があればですね、いろんなところも回ってみたいなと思ってます。
最後にですね、私ども FM ハイは国の施策の一環として地域情報をね吸い上げ、それを発信するという役割、その中にもう一つ大きなのはやっぱり災害情報というものがあるわけで、はい、で、私どもはそれを心がけているつもりですけれども、大腸さんとしてですね、私どもに対する期待とか注文があったら一言言ってみますか。
気象台はその防災情報を発表する立場で、あと、まあ、こういう放送局さんはですね、まあ、住民の方にそれをお知らせする非常な、まあ、協力できる非常に良いパートナーと思っておりますので、まあ、特にFM ハイさんにはですね、静岡市中心部を、まあ、特に市町エリアとして持っておられるという強みを生かされて、その情報弱者と言われる方々に対するもう防災情報の提供とかですね、あるいはそのいざ本番になった時にその必要な情報を提供、きめ細かく提供できるような、そういうことができる局だと思いますので、ぜひそういう方向でですね、頑張っていただきたいなと思っております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡地方気象台長の永井明さんをお迎えしてお話を伺いました。永井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週5月31日はNTT 西日本東海静岡中部支店長の市川和夫さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。